柔和と堅固な精神。話、金城重弘。
最近は気候が非常によく変わりますね。この間寒い寒いと思って冬支度してたんですが、今日はまた今日も寒いだろうと思って、長いアンダーシャツパッチを履いていたんですが、暑くなったもんで急遽変えてきました。まあ気候は本当によく変わるので悩まされております。しかし私たちの心は良いように絶えず変わっていきたいですね。人の心も秋の空のようだと言われますが、浮き沈みでなくてずっとイエス様の姿に変えられていきたいものです。マタイによる福音書5章の5節に、柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろうと言われております。この日本語の言葉は、この言葉はもういろんな意味がたくさんあって、本当に言葉はなかなか肉体とならない、言葉は我々の品性とならない。いくら言葉読んでも、御言葉読んでも品性とならない、肉とならない。これが私たちの問題じゃないでしょうか。柔和、この辞書で探してみるといろんな意味があります。心が小さくなくないこと、それから大らかであること、そして、柔らかい心、許容性がある心、受け入れる広い心、穏やかであるということ、心が広いこと、そして、温厚であるとか、物腰が柔らかい。この柔らか、柔和の柔は柔らという名前つけた子もいますが、いい名前ですね。物腰が柔らかい、温厚、従順、そして優しい、ジェントルである。ジェントル、英語でジェントルマンと言います。もう日本語でも使っていますね。ジェントルマン、紳士ということは柔和である、謙遜である、寛容である、そういう人を紳士であるというんでしょうね。ある説教者から聞いたんですが、この柔和というのは、寛容というのはね、この高い山によく野ヤギが住んでいますが、その高い山でもう断崖絶壁の山に一つの道しか通ってない、一頭しか通れない、一頭しか。で、両側からヤギが一頭ずつやってきたときに、ヤギは喧嘩好きですけれども、あんなところで喧嘩したら大変なことになります。そのでぶつかり合って、そして喧嘩したら二頭とも断崖絶壁から落ちてしまって死んでしまうことになります。しかし、本能か何かわかりませんけれども、一頭のヤギが低く低く膝をついてこうやると、相手を通らせる。相手を通らせる。それから自分も通っていく。これ、寛容なりと言った人がいます。寛容ということは、まず相手を先にやるということ。ね。堅固というのはまた、どういう意味かというと、これもまたいろんな意味がある。堅固。容易にぐらつかない、ぶれない、ね、不動の ちょっとやそっとじゃ動かない。そう。あるいは、毅然としていること。意志が強い。意志強固。こういう、この堅固という意味を調べてみると、いろんな意味があるんですね。そう。一歩も退かないとか。権人不罰とか、豪気とか、そういう意味もあるんだそうです。私は本棚にこれいつも置いてます。邪魔だから捨てようかなと思うことがあるんですけどね、何かいつも教訓を教えてくれる。丸くて、トゲトゲしいところは、かつてはこれトゲトゲしいのが石であったはずです。しかし、いろんな苦難や試練や試み、そういうもので問題にぶつかって、そして丸くされたんだと思います。丸いが硬い。この丸い品性、柔和な、寛大な、心の広い、心を持ちながら、それでいて堅固で原則に固く立つということ、この両面私たちは持つように言われています。そう、柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろう。祝福の山という本がありますが、この本にこういう説明があります。モーセのことについて、不当な取り扱いを受けながらも忍耐し柔和であることは、異教徒やユダヤ人たちが称賛する特性ではなかった。当時、霊感のもとにモーセが、彼は地上における、モーセは地上における最も柔和な人であったって言うんです。200万以上の人たちをエジプトから脱出させた時に、もうそれはおじいちゃんから、それから赤ちゃんまで、そしていろんな動物、獣もみんな一緒に連れてきた。そしてエジプト人のより集まり人と聖書に書いてありますが、私たちもあなた方についていきたいと言って、より集まり人もついていった。アラの砂漠をずっと通っていったんです。水不足の時もあった。食べ物がない時もあった。200万人の以上の人たちを引きいたあのモーセは、人間として最も偉大な、柔和で、堅固な精神の持ち主だったではないでしょうか。これは、柔和というのは、天国で主要な資格の一つであるというんです。この柔和は、この地上で培っていかなければならない。で、この柔和という言葉の意味は、さっき言い忘れましたけれども、忍耐という意味もあります。パウロはコリント第一の手紙13章の4節から、愛は、なんていう言葉から始まってますか？寛容であり。英語ではね、忍耐深いという意味です。英語では。だから寛容ということと忍耐深いというような。ね、まあ同意語と言いますか、同類語と言いますか、似たようなことなんですね。忍耐深い。そう。で、この、柔和であるということは、間違うとね、妥協ということにもなります。妥協する。心、何でもかんでも受ける。善も悪も、嫌なことも、何でも受け入れるというふうな、そういう、間違った方向に向くこともありますね。堅固という言葉も、また間違うことがあります。悪用されることがあります。頑固に変わることがあります。これ、 石のように頑固という、ね、そうではなくて原則に真理に固く立つということを教えているんですね。イエス様のことをこう書いてあります。父の栄光の輝きであられるイエスは神と等しくあることを、等しいことと固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り、そして人間の姿になられた。そのつつましい生活のすべての経験を通じて、イエス様は王者としての威厳を持っておられたけれども、しかし、確かに王の王であり、主の主であられる威厳がイエス様の生活に溢れていました。が、柔和と謙遜とへりくだり、寛容、これをエレン・G・ホワイトは、すべての人の心を引きつける柔和と謙遜を結びつけられたと書いてます。その王としての威厳と柔和と謙遜を結びつけられた。このバランスの取れた品性、我々預かりたいですね。イエス・キリストはサタンの精神を、あらゆるサタンの精神を受けて立った人でありました。罵り、あざけり、中傷、非難、拷問、つばき捨てられ、叩かれて、そして蹴られて、両手両足釘付けされて、そして刃で刺されながら、そして愛して信頼してた弟子たちに裏切られ、逃げられてしまった。罪人と数えられているがゆえに、我々の身代わりとなって、彼は罪人として扱われ、そして、我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたまいしという、最高の孤独を感じた。そして、罵られても罵り返さず、頬を叩かれても叩き返すことはしない。どんな悪意を持って、いじめられても、報復はなさらなかった。全く我々と変わった天の威厳、天の品性を持って我々に模範を残されました。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。このルカによる福音書13章の33節、大好きな聖句ですが、イエス様はカルバリーの山に向かっていくことしか考えていなかった。ゲッセマネの園で決断した。私の思いではなく、あなたの御心のままに。そして毅然と立って彼は、今日も明日も、そしてその次の日も私は進んでいかなければならない。そう、自分に与えられた義務、使命、また全人類を救うために身代わりとなって死ぬという、この使命を果たすために、そのカルバリーの山に集中して、そして進んで、突き進んでいったのです。堅固というのはそういう意味もあるんだそうですね。集中して 突き進んでいく。セバチさんという人からこんな絵をもらいました。わしは高いところから一匹のあるいは一つの獲物を見つけたら、それに集中して飛び降りてくる。どんなに鳥がたくさん飛んでても集中してその一つに飛び降りてくる。この集中力が僕はないんだと家内から言われたことがあります。今朝これ見せていいかったの、見せなさいって、音楽好きだからハモニカやったり、それからチェロやったり、アコーディオンやったりだ、一つも集中してできない。これはまあ僕は音楽家になる、プロになるつもりじゃないけども、ただ趣味としてあれやこれやる、これではねプロになれないことが分かった。だけどもどうにかイエス様の御心のために集中して、真理のために真理を愛し真理に従って、そしてイエス様の栄光を表したいということだけは絶対に集中したいなと思っています。パウロはエペソ4章の一節に、さてこれは我々の教会にも言ってます、主にある囚人である私はあなた方に勧める、あなた方召されたのはその召しにふさわしく歩き、できる限り謙虚でかつ柔和であり、寛容を示し愛をもって互いに忍び合いなさい。平和の絆で結ばれて、そして聖霊による一致を守り続けなさい。これがなければ私たちの教会は一致することができない。もちろん現代に群れは現代の真理によって一致すると、エレン・G・ホワイトは言ってらっしゃいますが、これも大事です。柔和と寛容と謙遜と、そして堅固な精神。ガラテヤ一章の実節。私は人に喜ばれようとする、しているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか。人の関心を買おうと努めているのか、神に喜ばれるか、人に喜ばれるか、人の関心を集めようとしているか、そういう人間にはなりたくないですね。イエス様の不当不屈の精神、柔和でありながら岩のごとく石のごとく硬い心、原則にしっかり立つ、そしていて柔和で謙遜で優しい心の広い人、両立しますか。イエス様は私はこの岩の上に家を建てると言いました。この岩の上に教会を建てると言われたのはペテロのことじゃなかった。ローマカトリックが言うように、最初の法王はペテロであったと、この聖句を解釈します。そうではなくて、千歳の岩なるキリストの上に、その御言葉の上に建てられる教会こそ、黄泉の長も勝つことのできない教会であるんですね。ペテロは素晴らしい信仰を告白をしました。その信仰告白は本当に弟子たちよりも真っ先に、あなた以外に行くところはありません、 命を懸けてあなたに従いますと言ったんだけれども、彼は試練が、激しい試練がやってきた時にもろくも崩れてしまった。自分のいわなるイエス・キリストに対する信仰はこのような石のようなものではないということが分かった。そして彼は本当に悔い改めましたね。そしていよいよ殉教するとき、私の主が十字架にかけられたならば私は逆さになって十字架にかけられたいと言って、実際にそうされたというんです。柔和であり原則に固く立つ。最近整理してたらこんなのが出てきた。キリスト新聞、ここに1943年に第二次世界大戦の時ですね、戦時中の弾圧の中でセブンスデーアドベンチストのある聖職者たちが、牧師たち、教師たちが検挙された。42名検挙されて、そして、教会財産は没収されて、教会が閉鎖されて、そして獄死者は4人に上ったと書いてある。セブンス・アドベンチストは日本キリスト教団に合同しなかった。独自に伝道を続けていったんです。しかし弾圧のため日本三育学院、日本女学院、三育女学院も廃止となった。そしてなぜ弾圧されて投獄されたかというと、西洋の宗教を持っており、日本古来の伝統や考えに反する反国家的な宗教であると考えられる。さらに帝国憲法、教育勅語などを通して確立されていった天皇絶対、姓は、国体の名のもとに天皇荒人神、わかりますか、天皇を生き神として、神様として、強制されてましたからね、信じられた。そういう思想で、国家信徒に従うように、それをノーと言ったので、42名の人たちが検挙されたんですね。治安維持法案の違反だと言うんです。安寧秩序を乱すものと危険視されていた。なぜかというと、世の終わりが来る。天皇を神として認めない。そして、キリストの再臨が来るということを強調したために、弾圧されていったんです。梶山先生の証があります。牢屋にぶち込まれて、そしてペテロやパウロのことを思い出して、そして書いているらしいんですが、拘置所で一番辛かったのは牢屋で、目に見えて体力が減退するほどの栄養の欠乏であった。五合飯と称する五の字の形をご飯の上に押した豆かすに大麦を混ぜた飯が小さいお椀一杯と岩塩を溶かしたような汁にきゅうりの漬物の小切れだけ。いずれも体力を保つカロリーにははるかに及ばず、次第に衰弱して、ついには読書する気力すらもなくなって、居眠りが多くなった。で、もう一人は、金子先生ですが、この札幌で検挙されたんですね。57歳の時、金子さんは取り調べの中で、教団の委員会に出席した時の協議事項を 年も前に遡ってさらに詳しく書けと命令されたんです。どんなことが委員会で協議されたか。記憶がないので嘘は書けませんと答えた。その時どうされたか。大いに怒られて道場に連れて行かれ、その真ん中に座らされ、着物を脱がせられ、そして両手を膝の上に組んで座っていた金子先生、彼は竹刀を持ってきて、この何ですか、特攻ですね、持ってきて、そして、座っている私のその肩を叩き、左左右のその桃を打ち叩いた。もうただもう目をつぶってじーっと我慢していたというんです。耐えた。その夜私はいろいろなことを考えた。今後どのようなことに遭うかわからない。その際耐えずして転校するようなことがあってはならん、ね、自分の信仰を曲げてはならん。それで私は何と言ったかというと、主よ、いいですね。僕はこれを読んでほろりとした。主よ、もし私が将来あなたを裏切るようなことがあるならば、今のうちに命をお取りくださいと言って祈ったというんです。山形先生のことが書いてあります。獄中、どんなに辛い思いをしたか、少しだけ読んでみましょう。毎日の食事は、その粗末なものでした。水のような味噌汁に、ほんの少し海藻が浮いているだけ。漬物を見切れと、小さい握り飯1個、一日、1個。これは山本誠一先生が言ってたそうですが、昭和の踏み絵であったというんです。山形俊夫先生は一日一個の握り飯、これを何回も何回も何回も噛んで味わったそうです。他の人たちはね、もう早く食べた。だから早く死んでいったというんです。これで全部だった。つまり、被疑者を食べ物で責めるんです。容疑を認めれば食事を与えてやるということだったんだそうです。特攻が来てね。そして、その、牧師の説教を全部メモして、全然、警察は誰も思ってなかった。を一生懸命ノートしてメモしてるなと思っていたんだそうです。後で取り調べられて、証拠として何を言ったかということで検挙されるんですね。警視庁の木下英二警部が、そういう取り調べに当たったそうですが、小倉史郎先生ってご存知かな？乳話で、堅固な精神、精神の持ち主でした。オックスフォード大学で真理を受け入れた人でした。で、この木下英二警部が、盛んにそういう、この質問をするわけですね。で、この木下警部のもとには、三人の子供がいたそうです。やがて終戦後はね、この木下警部の三人がいたんですが、その一人は細工学院に行って勉強して、そして教団で働く予言の声山形俊夫先生のもとでラジオ放送のテクニシャンとして働いた。もう一人は婦人伝道師の道を歩んだというんです。そしてね、戦争終わってから、 その警視総監が教団の伝道本部を訪れてこう言ったそうです。信仰を理解しない政府役人が再臨の協議を政治的な観察で判断した結果、団体を否定するものとしご迷惑をかけることになりました。誠に申し訳ないことをいたしましたと深く頭を下げてきたそうです、敗戦後。そうで、やがて三育学院の院長となったこの山形俊夫先生はこう言ってる。テロ、そして戦争という図式で世界は行き詰まります。終末論とは今日私たちがどういう姿勢で生活するかということ。世界を破局に向かわせるのではなく、人を大事にする愛に向かって歩み出すために正念場はこれからです、と言っていらっしゃるんですね。本当です。これから正念場、今晩話しますが、壮絶な戦いがこれから聖書の予言によると起こります。今起こりつつあります。そう、我々は足音が聞こえてきてる。ある人は第三次世界大戦と呼んでます。全世界それに巻き込もうとしている。ニュース見てますか皆さん。ゼパネヤ書2章の2節、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、これは英語では法令が出る前にという言葉があります。日曜休業令という法令はずっと昔から言ってきてますが非常に今近く迫っています。皆さん、もみ殻のように追えられる前に、セブンスデーアドベンチストは第三天使の使命を信じると自称しながら、真理に従うことによって魂を清めていない人たちは、大部分の人、少数って書いてくれればよかったのに、預言者は多くのもの、大部分のものと言ってますが、信仰を捨てて立場を捨てて反対の側に加わる。最も我々の苦い敵となると書いてあります。大総統月刊の378ページ。弟子たちを試みたあの試みは、いや再臨信徒の大失望をもたらしたあの試み、異常のことが我々の目前に迫っているではありませんか。主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまたあなた方に来ない前に、すべて主の命令を行うこの地のへりくだ者よ。これへりくだる者たちに対するメッセージ。主を求めよ。正義を求めよ。謙遜を求めよ。この謙遜というのは、ニューアと同意語ですね。そうすればあなた方は主の怒りの日に、あるいは隠されることがあろう。新改訳では、謙遜の代わりにニューアという言葉を使っています。教育の54ページ、有名な言葉があります。世界で最も欠乏しているものは何でしょうか皆さん。石油？ああ、そう、人物。世界で最も欠乏しているものは人物である。教育の54ページ。それは、売買されない人。売買されない人。魂の奥底から真実で、正直な人。罪を罪と呼ぶのに恐れない人。磁石の針が南北を支持して変わらないように、良心が義務に忠実な人。 天が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人、そういう人であると書いてます。今我々急いでイエス様の乳話、モーセの乳話、そしてモーセの堅固な精神、そしてイエス様の堅固な精神に預かる時ではないでしょうか。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。